はようございます、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ、今日はですね、選挙の話っていうか、まあ、ポッドキャストだけでするかもしれないっていう、ね、何のことやっちゅうと、まあ、やっぱり僕のブログでもですね、やっぱりあの情報、っていうのはいろいろ寄せられるんですよね。まあ、この間の宜野湾市長選の情報っていうのもですね、まあ、いろんな方からいろいろ寄せられて、まあ、本当に、まあ、言えないんですけどね、言えない情報っていうのもいろいろ、寄せてくださって本当にありがとうございますということで、まあまあでも本当宜野湾市長選の、結果っていうのは、まあ、残念だったなと思うんですけども、まあやっぱり、この反省を次にどう生かすかみたいなね。まあそういうとこに僕はやっぱ持っていきたいなと。まあ人材っていうかですね。まあいろんなママの会とかね。まあいろんな市民団体の、頑張りっていうのも、まあ今も全国的に広がってるわけで、まあネットでも、ツイキャスやったりとかね。だからそういう、なんか広がりっていうのは、すごく大切だと思うんで。まあそれはね、すごく財産だと思いますし、まあ、これは次の選挙とかにつながるかなとは思うんですよね。まあ、だからもうそれをより確実にするためにどうすればいいかっていうのをですね、まあ、考えていければなと思うんですけども、まあ、ちょうどそういう情報っていうのもまたいただいて、まあ、これ本当にね、いつもありがとうございますと。まあ、ツイッターとかでね、やりはったら、いいのになと思って、まあ、でも、こう、なんていうんですか、まあ、僕もこう言える範囲での、情報っていうかね、まあ、っていうことしか言えないんですけど、まあ、本当にもう、実際の選挙に携わってる、方かなっていう方がよく情報をいただくんですけども、まあ、やっぱりもうネットだけじゃダメですよと、選挙っていうのはね。まあ、その名簿を作らなきませんと。っていうことを、まあ、昨日もブログにもちょっと書いたんですけども、まあ、その名簿っていうのを作ってですね、まあ、一人一人当たっていくということが、票を確実にしていくんですよという話をね、まあ、ご意見というか、そのご意見コーナーにいただいてですね、まあ、なるほどと。で、その、まあ、昨日もいただいたのは、やっぱ、各、市町村の、選挙管理委員会というのがありますので、そこにですね、まあ、選挙人名簿、まあ、有権者の台帳というのが置いてあるんですよね。今はもう選挙人名簿というと、まあ、そこに、有権者の、住所、氏名、性別までですか、ね、それを書いてるんですよね。だからそれをコピーはできないんですけど、書き写すことはできるんですよね。もう本当鉛筆でこう、一つずつ書いていかなあかんのですけども、まあ、それはできるんで、まあ、そっからですね、それを足がかりにして、ま、いろいろやっていくのがですね、やっぱもう選挙実務というか、っていうのが大切なんですよっていうのをいただいてね。で、もっと詳しい情報もね、書いてもらったんで、まあ、それはちょっとね、まあ、言えないなと。まあ、言えないことも、最近僕も多くてね、あれなんですけども。まあ、だからその選挙人名簿っていうのをね、まず、一から立候補してね、立候補したりとか、応援したいなという人は、そういうのを作ってですね、当たっていくということが、やっぱ大切なんじゃないのかなと。やっぱその市民派というかですね。まあ市民団体から立候補する人も、まあ結構いてるんでね。で、まあでもその選挙人名簿を移すっていうのは大変やろうなと、僕思ったんですよね。名前書いて、住所書いて、一件ずつね。で、まあそれも選管も監視してるみたいでね。あ、まあ大変やろうなと、思ったんですけどね。まあ、やっぱそれをやらないと、やっぱその確実に一票っていうのをものにはできないと、こう、なんていうんですかね、こう、雲掴むようなね、誰が票入れてくれるかわからんような状態で選挙にやってもですね、まあ、やっぱり惨敗しか見えないなというのは、僕は思うんですよね。まあ、でもね、その、まあ、選挙人名簿の書き写しについてちょっと、 僕考えてて、それめんどくさいやろうなと思ってたんですけど、まあだからね、その、まあ、名前は書き写さないかんと。まあでもその名前も世帯主だけ書いて、まあ家族の人はですね、まあ下の名前だけ書くとかね。で、あと住所についてもですね、もう番地だけでいいんじゃないのかなと。町名までは大体、もう一緒な、一緒というかね、そこは、最初に何々町っていうだけ書いて、まああとは省いたらいいんじゃないかな。あとはもう番地だけ、数字だけ書いたらね、いけるんちゃうかなと思ってね。まあそう考えると、まあ意外と選挙人名簿の書き写しっていうのは、ね、スピードアップできるんじゃないのかなと。まあでもそれもね、結構日数がかかるらしいですね。その書き写した、方によるとね。書き写した方というか、まあ、その制作日数が結構かかると。まあ、だからそういうのも頭に入れてやっぱり準備していかないと、大変やろうなと、選挙っていうのはね。ただやっぱりその、何もなしで、供託金だけ払っていきなり立候補するっていうのと、やっぱり名簿書き写して、そこから一件一件当たっていってですね、こう、選挙するのってもう全然違うだろうなと。だからやっぱその今自民党公明党がね、まあ他の政党もそうなんですけども、そういう名簿を持ってると。まあ特にその公明党と自民党の選挙協力ではですね、名簿のやり取り、名簿を公明党に渡すことに自民党が拒否反応あるっていう話もね、まあよく聞く話で、まあでもそれをやることで選挙協力っていうのは成り立ってると、いうこともあったりとかですね、だからそれぐらい名簿っていうのはもう大切とか命みたいなもんじゃないのかなと、いうのはね、まあ、今回いろいろ詳しく教えていただいてね、それは思いましたね。まあ、だからそれぐらいやってくれる支援者というか、ね、ボランティアで応援する人をですね、やっぱり用意できるかっていうのもすごく大切なことでね、立候補するにあたってね。まあでも僕なんかこれやっぱりその、まあ一応個人情報ですから、プライバシーの取り扱いっていうのは十分注意せなあかんのですけども、だからこれをですね、ただの選挙目的じゃなくて、まあ他のことに使う人もね、おるんじゃないのかなっていう、気がしましたね。別にこれ選挙目的だけじゃなくて、まあ、世論調査とか統計とか、まあ、そういう目的でも、見てもいいんですね。書き写したりね。ただまあ書き写したら、選管にチェック、させないとダメみたいな、そういうとこもあるみたいで、まあだからいろんな商売とかにもですね、まあ、使われる可能性はあるんじゃないのかな。思うんですけど、まあそういう名簿をですね、まあ書き写したりとかして、そっからさらに反応というかね、実際に票を入れてくれたか、票を入れてくれなかったかみたいな、そういう反応を実際に有権者と会って確かめていったりとかですね、まあそういうふうにして、その名簿の角度っていうのを高めていくと、本当にこの人は票を入れてくれる人なんかどうなのか。そうやって、こう、票をですね、掴んでいくことによって、大体のその結果っていうのが、投票箱が、閉まる前に分かってしまうと。で、これぐらいかな、みたいな。そういう予測が立てることができると。っていうのもあると思うんでね。それがね、本当にその政党、特定の支持政党を持たない市民団体とか市民、派の人たちが、そういうね、そこまでやればですね、まあ、本当に、すごい、選挙運動になっていくんじゃないのかなっていう気はするんですよね。だそこまでする情熱があるのかどうか。っていうところにもかかると思うんですけども、だから一回作ってしまえばね、名簿作ってしまえば、あとはもう毎年チェックするだけとかね、まあ、選挙のある前にちょっとチェックして、この引っ越ししたとか、 にもういなくなってるとかってのは、まあ、その書き足したり消したりとかね、そういうのはね、一回やれば簡単かなと思うんでね、まあ、そういう動きっていうのが本当に出てくれば、まあ、本当にすごいことになるんじゃないのかなっていう気はしたんでね、まあ、これはあんまり、まあ、動画にして流さんとこかなみたいなね、まあ、ここだけの話っていうか、まあ、本当にありがとうございます。いろんな情報をね、いただいてくれる方がね、もう最近本当にね、ありがたいことに、いてくれてね、別に、こんな重要な情報じゃなくてもいいんだよね。どうでもいい話、情報でも、全然構わないんで、まあ、僕のブログとか、まあ、ツイッターとかね、ウェブ博習ブログにもついて、まあ、そこでもいいんで、まあ、いろいろ、書いていただくとですね、ありがたいかなと。本当にありがとうございますと。まあ、本当にもう、まあ、また今年もいろいろね、やっていければいいかなと思うんですけども、やっぱありがたいですね。やっぱり、まあ、10年ぐらいブログ、やっててね、まあ、ツイッターも5、6年ぐらいですかね、もう、やっててよかったなっていうのがね、結構あるなと思いましたっていう。まあ、これはもうごく一部の方向けにっていうことで、ということで、ありがとうございます。さようなら。バイバーイ。